マーケティング Q! 番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ。本日はこちらです。皆さん大好き日清のカップヌードル。あれがですね、1971年に発売されて初めてアメリカに持ち込まれたのが1973年。全く売れませんでした。そこである人がですね、ポップ、商品棚のポップにですね、ある一言を書き加えたところから一気に売れ始めました。さて、ポップに書いたある一言とは何でしょう？ということで始まりました、阿部寛の沖縄アベンジャーズラジオ。この番組は直感マーケティングを研究しております私阿部寛が様々なゲストとともにお送りいたします。先ほどのクイズの答えはゲスト紹介の後にですね、発表させていただきます。本日のゲストはですね、株式会社日清沖縄山城光志さん、通称ミッシー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、阿部さん、
はい、なんすか、
さっきの何でしたっけ、あのマーケティング Q、はい、答えなんすか。
あ、答え
めっちゃ気になりますね。
答え、はい、考えてみてください。ある一言
考えるんですか。
ある一言、ある一言をポップに書いてから爆売れし始めたんですよ。ミッシーだったらなんて書く。全然売れなかった。
小腹が減ったらではなく、
小腹が減ったら、
おやつにでもなく、忙しい時にサクッと食べれるよ、育児大変ならこれとか、
育児大変なら、
育児の手抜きに、違うか、
なんだろう、
ね、なんすか。
これ、ね、僕も初めてこの、はい、これマーケティングのなんかそのなんか業界というかマーケティングやってる人は結構有名な話で、これ答えはですね、はい、これは具の多いスープです。
あはあ
は、なんでかっていうと1971年、はい、73年の時点で、そのアメリカの国内でラーメンというそもそも文化がなかったんですよ。だから熱湯を入れて3分でクイックにラーメン食べれるよ、便利だよ、美味しいよ、安いよってやってもラーメンそのものを彼ら知らないから、
あ、
全然こう目に留まらないというかピンときてもらえない、はいはい、だけど結局そのアメリカにはスープの文化は昔からあって当然のことなんだ。でだけど大食感の人が多いからスープじゃお腹張んないんですよ。で、あの合理主義な国民性じゃない、合理的なことを好む人たちなんで、はいはい、スープ飲みながら腹も張るぞみたいな、
ああはいはい、
そう、そんなのが他にソリューションとしてなかったんで、商品っていうのがなかったんで、これは具の多いスープです。
ああ
でやってバカ売れしたっていう。
安いし手軽だし腹も膨れるし、
そうそうそう
みたいな。
スープって言葉を使ったのがポイント。
あ、スープなんです ね。ヌードルですじゃなくてもうスープなんですね。
そうで今でも一応こう僕は西海岸しかちょっと分かんないんですけど、はい、あの LA とかのスーパーで売られてるそのカップヌードルって、はい、パッケージの端の方に、うん、あのラーメンヌードルスープって書いてあるん
ですよ。よく見てないか分かんないけどスープ出てるもんね。
ドンキホーテとか行ったら普通にラーメンコーナーに置いてある、
うん、
あと日本食スーパーとかに行けば、だけど普通にあのウォルマートとかそういう食品の、いわゆるあのこっちでいうと金秀さんとか三栄さんみたいな感じのスーパーだとやっぱスープコーナー、
スープコーナーなんですね。へ
え。これはなんかマーケティングの目線でいうと、要はラーメンだよラーメンだよっていうのは売り手の主張じゃない、
はい、
なんか主張だし売り手の価値観だけど、スープをベースにした伝え方っていうのはやっぱその相手の目線に立ったコピーだったっていうのが伝えてい
くんです よ。
答えでした。
あ、勉強になりました。
これをどうやって、はい、自分の仕事に生かしていくか。
まあ相手目線で考えろってことですよね。
あ、ちなみにちょっと、はい、 日清沖縄では何をしてる会社なんですか。
はい、
会社の紹介も含めて、
あ、はい、
僕の紹介も含めて、
はい、
お願いしたいと思います。
承知しました。僕はですね、まあ、日清沖縄という会社は、
はい、
ガイナっていう断熱の塗料の、まあ、メーカーなんですよね。でこのガイナっていうこの塗料は特殊な技術を使ってるんですけれども、技術提携しているところがですね、うん、JAXA なんですよね。
JAXA?
JAXA
ロケット作ってるんです
か。種子島からロケットを飛ばすじゃないですか。そのロケットの先端に塗られてる技術ですね。ロケットが大気圏を突き抜けていくときに何千度、まあ、2000度ぐらいだったかな、いくらしいんですよ、先端部分が、はい、すごい高温になると、
はいはいはい、
でそれで、まあ、断熱材とかいろいろ入れて、それでも熱が中に入ってきちゃうんですよ。
はあ。
でどうにか熱を中に入れない方法ないかって考えたときに、まあ、いろいろ研究してセラミックをコーティングしたらどうだと、
うん、
セラミックって、まあ、熱をキャッチしたら熱放射する性能があって、性質があって、
熱を吸収したら
放射してキャッチしてそのまま跳ね返すみたいなイメージで
生きてるみたいな、
吐き出しちゃうんですよ。そうそうそう、だから北側にまた戻しちゃう。そうすることによって侵入する熱の量を減らすっていう技術で、それを民間転用しましょう。まあ、JAXA って国のお金で運営してる機関なんで、だからやっぱり国民に還元しないといけないんですよね、
はいはいはい、
だから、まあ、それでこの技術を民間転用しよう、塗料として塗装ペイントとしてってなった時に、まあ、うちの日清グループ、まあ、日清産業と東京にある本社なんですけど、
はいはい、
日清産業が似たようなセラミック技術で JAXA と同じ考えの思ってたんですね、まあ、30社ぐらい公募募ったんですよ、
はいはいはい、
私がして手を挙げたんですけど、うん、みんな光を跳ね返すことばっかり考えてたんですよ。でその中でたった1社だけ、日本でたった1社だけ、日清産業っていう会社がセラミックの技術を用いて熱を弾き返そうっていう考えがあって、それで技術提携してガイナっていう商品が生まれて、だからそんな大気圏の突破を乗り越えられる塗り物なんで、
うん、
沖縄の暑さなんて何のそのみたいな感じですかね。
沖縄の日差しなんて何のその、
何のそのですね。
沖縄の強い雨も何のその
何のそのですね。で電気代とかもね、やっぱかかってくる世の中じゃないですか、
うん、
電気代も抑えたりとか、
ほうほうほう、
あとはまあこのまあ、ペン厚めのペンキって言っても 0.45 ミリなんで、うん、シャーペンの芯ぐらいの薄膜なんですよね。それで、まあ、シャーペンの芯 0.5 ミリじゃないですか、
はいはい、
あれと同じぐらいの厚みで、
うん、
沖縄のすごい厚さを中に入れないし、
うん、
で今度は冬なんですけど、
うん、
この塗料北海道とか東北でもバカ売れしてるんですよ。でなんでかっていうと、
なんで北海道
あそこって暑さ対策とかじゃなくて、うん、この薄膜で熱の移動自体を止める性質があるんで、冬場中の熱が外に逃げないようにするんですよ。高温の効果があって、
高温ね、
それができちゃうんですよ。
なるほどね。
そう、そういう塗料が日本にはこのガイナぐらいしかないんですね。
はあ、
ちょっと今独壇場みたいなところもあるんですけど。
なるほどね。まあ、それの、沖縄でのまあ販売会社っていう
そうですので、はい、すごい喋っちゃいました。
いやいやいや、何人ぐらいで会社回されてるんですか。
ですね、3人です。
3人、
はい、
3人
社長がいて、
うん、
僕山城がいて、
はいはいはい、
ジムのお姉様がいて、
はあ、
3人で、だから僕沖縄、まあ、本島全域だし、
離島も
宮古も工事去年やって、
はあ、
石垣でも5月か工事で行ってきたりとか、うん、県内を一人で走り回ってますね。
大変。あ、だからなんか前言ってたよね、はい、なんだっけ、駐車場がある美味しいお昼ご飯とか食べれる場所めっちゃ詳しいですよってなんか言ってたのは。
あ、そう
っ
すね。
いや、車でもう上から北部からもう南部まで行ったり来たりしてるから。
そうなんですよ。
特に本島の駐車場付きの美味しいご飯屋さんはもうほぼ全部知ってる。
ほぼ全部は言えないんですけど、
聞いてみたい、
まだ結構あどこだったらどこの蕎麦屋さん美味しいよね、ラーメン屋さん美味しいよねみたいなのを言えるっていう感じですね。でも今那覇で名店多いじゃないですか、うん、
まあまあまあ、まあ、この間もね、
国際通りあたり周りとか、はいはい、あ全然もうあの駐車場がないから、うん、もうあの名前しか知らないです。
なるほど
いやインスタとかでチェックしてるぐらいです
じゃあ なるほど、まあ、ちょっとね、はい、あのお仕事の件ちょっと聞けたんで、ちょっと後半は、はい、プライベートなこともちょっと含みですね、ええ、ちょっと聞いていきたいなと思います。
はい、
はい、はい、では後半ね入っていきたいと思います。
はい、お願いします。
あのプライベートの話、あの全然あのマーケティングの話とか会社の話とかね、はい、あの抜きにして、
はい、
なんかプライベートの話、
プライベートの話
聞きたいな
聞きたいことある、
聞きたいな、
いやしにここで喋ることあります、
聞きたいな、
え何が聞きたいんですか。
なんかおじさん2人で夜デートとか しましたみたいな話とか、
いやあれは
恋敵の話とか、
恋敵
ユンタクしましょう、ユンタク、ちょやばかったらチーンお願いします、ね、
はい、はい、承知しました、はい、いやなんかリスナーさん何のこっちゃだかもしれないですけど、僕と安倍さんよく遊んでますからね。
そうですね、あの、遊んでいただいてます僕は、
ね、はい、遊ばせていただいてかまっていただいて
あっち行ったりこっち行ったり、
それを話し続けさせてもらってる。
なんか今までで一番面白いデートって何でした？
ですね、
はい、
一番面白いデートですか、
この間の
男2人で龍神の湯っすね。
あ、男2人で龍神の湯ね
空港を見ながら2時間立ち湯、
入り口からなんかおかしかったじゃない。
おかしかった、
リアスのフードコートで、
そうっすね、
もう閉店間際のフードから8時7時半ぐらいに行って夜8時の閉店間際にフードコートでピザを食べ、
そうでしたね、なんか潰れてる店がいっぱいあってショック受けつつ、空いてる店がピザ屋さんしかないっていう謎の事態で
謎の事態でね、で当然ね車で行ってか、ノンアルで
ピザ食って
で龍神の湯行って
帰った、
自由ね、空間の滑走路、
あ、そうですね、
あそこで1時間ぐらい、1時間以上いたんです。1時
間半ぐらいじゃないですか、
半ぐらい、あの湯がまたぬるいからね、立ち湯のやつがね、そうそう、
あの立ち湯で1時間半で他の湯で30分ぐらいいましたよなんか
どんだけお前らフロア好きなんですかって、あのなんだっけ、ストロベリームーンの夜だったんで、
ね、そうでしたね、月が綺麗でしたね、
先月だか先々月だか6月ぐらいかな、
そうでしたね、
そう、
はい、
その後帰り、あのハエバルじゃなくてどこだ、ローソン
で糸満のローソン、
そう、
僕の家のところのローソンで
アイス
食って帰った
で、立って食ってたらなんかあそこの店のね、
でローソンのオーナーがね、
オーナーがね、お席座っていいからみたいな、もう営業終了してる、あの暗くなってる
奥の、ね、
席がね、奥のね、イートインコーナーみたいな、そこ使っていいよみたいな、いやいやもう食べ終わりですなんか12時ぐらいに帰った、
そうでしたね、
あれ結構面白かった、
面白かったっすね、でしたね、なんかノンアルデートよくやりますよね、これね、
この間どこ行きましたっけ、
韓日館ですよね、
韓日館、
合わせの行っちゃいましたね、
あれうるま市になる
の、いやあれ沖縄市ですね、
沖縄市
合わせの、はい、合わせの一番端っこ、
端っこのとこね、
角っこの端っこの、
行きましたね、食べ放題
でしたね、
美味しいというか安くてうまかった、
安くてうまかったっすね、もうお腹いっぱい
なんかもうパンパンに待ち切れるぐらいになってる食べ放題、
コスパ良かったっすね、だってあれ1人
2人で5000
ぐらいでしたよね、
円ぐらいだった、
1人3000いってないっすよね、
そう1人3000いってない
ね、え改めてリスナーの皆さんにもおっしゃりといた方がいいですよ、
韓日館
韓日館 あのだってあのホールにいるお姉さんの綺麗だこと、
ねえ、
ユミユンさん何さんリンさん
ユンさん
ヨンさん何さんでしたお姉さま
ユンさん
ユンさんヨンさん、ね、綺麗な方がいらっしゃって、
まあ、あのアベトークライブの方ね、はい、来てくださって、まあ、いや、はい、あのユンさんは僕がコンサルサポートしてる企業さんの、はい、中城の方のお客さんの会社を手伝ってたりするんですよ。
お手伝いなんですね。
そうそうそう、であのその会社の人と一緒に、はい、前々回ぐらいトークライブの方のアベンジャーズに、ね、来てくださって、仲間でで
したね、
来てくださって、その帰り韓日間の帰りにね茶壇行って
で行きましたね、
ごめんなさいね、チャタンって言っちゃダメなんですよね。
チャタンって言ったらダメなんですよ。チャタンならいいんです
よ。チャタン、チャタンならいいん
ですよ。マルス、マルス。
そうですよね。そう、チャタンでおじさん2人でデートして。
アイスクリームの口になったんですよね。
そうそうそうそう。
ブルーシール食べたくなっちゃったんですよね。
そう。そうだ、で、チャタン行って、
で、10時のチャタンに行ったら、
アイス食べて、ね、焼肉食べてるから、はい、アイス食べたいってなって、じゃあ、ブルーシールで蓋するかって言ったけど、ブルーシールが10時まで。
そうそうそうそう。
で、ダメで、
ダメでね、
で
ちょっと肩を落としつつ、
落としつつ駐車場
に戻る、食べられるアイスクリームをググり、
そうそうそうした
ら、那覇のよりみやの21時からアイス、
角にあるね、超混んでたよね、
よりみや十字路、ね、
超混んでた、だってあれ、10時半過ぎぐらい、11時前ぐらい、
いや、11時前でしたよ。うん、
それであのね交差点のとこでね、普通にファミリーとか来てたし、
すごかったっすね。
そうそうそうそう、
なんか塾帰りの親とかデートとか、
そうそうそう、
あ、そう、塾帰りの子供が多かったっすよね、高校生がね、
半分ぐらいそんな感じ
でしたよね。
そう、
いやー、なんかね、あの日阿部さんおっしゃってましたね、これマーケティングうまくやってんなみたいな。
フランチャイズなんですよ。
フランチャイズ、
フランチャイズなんですよ。
全国ありますよね。
全国にある。
うんうん、
あれやっぱりそのなんか僕あの時調べたのが、なんでアイスのフランチャイズが流行ってるかっていうと、あれはね、まず2つ理由があって、1つが最近の子ってお酒飲まないみたいな、
ですね、
お酒飲まないからみたいのと、あとそのお酒飲んだ後に、まあ今まではラーメンとかで締めるみたいな文化、まあ沖縄だったらステーキ食べる人もいるかもしれないんだけど、だそれがなんか最近 の、 その若年層の動きが変わってきてて、おしゃれに締めるみたいな、
そうなんすか。
で若い子は結構最近お酒飲んだ後スイーツで締めるみたいなのが多いらしくて、
ああ、でもなんか24時間売ってる空いてる無人スイーツ販売所みたいななんかありますよね。
そうそうそうそう、
そういうのかな、はい、
でなんかすごい流行ってるみたいで、
はいはいはいはい、
ちゃんと回せばね、どのぐらいだったか、1ヶ月あたりオーナー利益100万ぐらい出るみたいな。
1店舗で、
1店舗で、なんかそのモデルで確かそう感じだったんですけど、すいませんね、あの本堂なんか間違えてたらすいません。
すごい、1店舗作ろうかな。店員のお姉ちゃんも可愛かった
ね。え、かわいい、かわいい、まあ大事だけど、いや確かにめっちゃかわいいかったね。かわいいっていうか、めっちゃ顔ちっちゃかった。
そうなん、そう、顔がね、グー2つ合わせたぐらいの大きさ。
それちっちゃすぎる。それなんかハムスターみたいな、
ね、透明見たら本当にそんな、
で葉っぱはそこそこあるんだけど、まずモデルさんほどじゃないけど、モデルほどじゃないけど、10以上というか人間で顔めっちゃ大きちゃ
う。そうでしたよね。ねえ、
めっちゃ見ちゃったね。ちょーっと見て、
ね、なんかね、すごかったですね。また行きたいお店ですね。
ねえ、また行きたいお店ですけど、いや本当に、ね、うん、そんなことばっかり、ね、やって
ですね。なんか二人遊びしてますね。
二人遊びね。あとなんか、今年はあの宜野湾のほら海開き、
海開きも行きましたね。
海開きもね、おじさん二人でね、
おっさん二人でなんか水鉄砲買って、
そうそうそう、
行ったな。なんかキャイキャイするのかなと思ったら結構真面目な祭りでしたね。
そうかなりね。
はい、なんかそうお払いとかやってましたね。
なんかね、偉い人いっぱい来て
る、ね、偉い人いっぱいいて、
宜野湾の市長、
市長さん、議員さん、
宜野湾警察、
消防関係、 その後ろに謎の
おじさんが水鉄砲を持ってたおじさんが2人
B さん入った
何してんの
おっさん2人が並んで、
まあね、あれ僕らの知り合いの ね、こう、また、ね、またすごい綺麗な、ね、女性の方がいるんですけど、ね、その人が司会を ね、
司会ね応援に来なくていいよって言われてたけど来なくていいよって言った意味がよく分かりましたね。
よく分かった、
怒られましたもんね。
怒られたお前ら源なしだなみたいなね、源度を知りなさいみたいな、一見に障害をすると怒られちゃった。
本当にね、無言のあっち行け食らいましたもんね。
まあでもその後、ね、
はい、まあまあお話も楽しみましたね。沖縄の海もね行きましたしね。
行きましたしね。
次はどこ行きましょうか。山か山やら川やら。
ちょっともっと北部攻めたい。
そうですね。あ、お、ジャングリいますか。
ジャングル？
ジャングリってますか。
近く周りでさ、ジャングリア行った人いる？
いますけど、なんか雨降って大変だったとか、
あ、
そんな感じで、なんか一応、あ、まあプレーオープンの時に行って。うん、まあ、丸1日頑張って、まあ、一応4個は乗れたからいいかなみたいな話だったんです、
はいはいはい、
4個かみたいな、よくわかんないですね。
あれいくらなの入場料。
あ、いや、僕もまだし、僕も早めに行く気はあんまなかったんで、うん、あともうまだまだこれからどんどん発展してから行こうかなみたいな、はいはい、成熟してからっていうんですかね、まだ完成未完成って聞くじゃないですか、だから、
まあ、なんかちょっとずつなんかいろいろ増やしていくみたいな、
ですよね、
事業プランになってるらしい、
はい、だからもうちょっとしてからかなと思ってたんですけど、なんか安倍さんと話すと行きたくなっちゃいましたね。成長過程、ジャングルの成長過程を確認しに行きますか。
なんかね、先々週だったかな、あの堀江貴文さんがね来てるね、うん、
はい、
そうそう、堀江さんがなんか絶賛してたけど、
絶賛なんですね。
絶賛してた。
お、
なんか、まあまあ、でもほら僕らとはちょっとね、堀江さん視点が違うから、それだけ、これだけの短期間の間でこれだけの社員教育をさせたのはさすがすごい。
あ、そうなんですね。じゃあ、なんかマーケティングの勉強とかになりそうですね。
そうですね。
ねえ、なんかね、
僕の中ではジュラシックパークみたいなとこなのかなみたいな。
まあ、動かない恐竜がいっぱいいると言ってましたけど。
そう、ジャングル、ジャングリラル、はい、
ジャングリ、ジャングリア、
ジャングリアル、
ジャングリアっちゃいます？はい。
ジャングリアっちゃう。
何言っちゃいます。
ジャングって言います。ジャングって言いますか。ジャングって言いますか。
ジャングって言いましょう。
渋滞とかはどうなんだろう、
ね、あ、あんまりそうですね。なんかその渋滞のストレスとかニュースも全然見ない
ですね。ニュース見ないですね、はい、自分もね、一応タイムズさんと、はい、新報さん の、 あれは毎日目を通すようにしてるんですけど、うん、渋滞情報そんな出てこない。コストコができた時、去年の10月、
あ、コストコ、
そう、はい、コストコできた時はね、
満場しか混んだって、ね、はい、ありますね。
20分で行けるところが10時間かかってるみたいな。
あんなに、
そう、
大変だ。
あのゴルフ場も休業したらしい。
あは、
従業員がやっぱ上がってこれないから、
渋
滞で、
はいはいはい、
当然従業員が上がってこれないってことはお客様上がってこれないから、
はいはいはい、
確か何日間かゴルフ場なんか営業なんか止めたみたいな。
あ、そうなんですね。大丈夫ですか、なんか、うん、賠償金の話とかになってないっす。
いや、なんかそ、ね、でも全然
寛容なんかな。
あ、そうそう、ね、はい、はい、ということで、もうね、そろそろちょっとね、お時間が、は
い、あっという間ですね。
でしょ、
はい、
でしょ、
はい、
でしょ、そう、意外とね、そんな感じなんですよ、
はい、そう、また呼んでください。
そうね、楽しいね、ユンタクでしたけれども、まあ、そろそろエンディングのお時間になりましたということで、
はい、
今日ゲスト参加してくださったのは、株式会社日清沖縄、山城光司さん、通称ミッシーだったんですけれども、参加してくださって、今日どうでしたかね。
あ、楽しかったですね。まあ、あ、まあ、そうですね。ちょっと適切な言葉か分かんないんですけど、なんかいつも通り阿部さんとユンタクを楽しめたなっていう感覚ですね。
カップヌードルのね、
あ、そう、勉強にもなりましたしね、
はい、させていただいたんですけど、まあ、お客、はい、ね、お客さんの目線でこっちの価値観を押し付けないっていうこと、相手の価値観を理解した上で、はい、マーケティング情報発信とか、お声掛けとかするようにした たらうまくいくんじゃないかというところからね、綺麗な女性の話ばっかりでしたけど今日ね。はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、こちらの番組ではですね、マーケティング集客に関するお悩みだったり、阿部へのですね個人的なご質問も含め、メールまたはお問い合わせフォームから受け付けております。で、詳細は FM 那覇のですね番組紹介ページ、FM 那覇ひらがなで阿部博士ってこう入れていただくと検索で出てきます。で、メールの場合はですね FM 那覇アットマーク阿部博士 .netfm 那覇アットマーク阿部ヒーロー氏 .net で、こちらまでですね、あの匿名でも構いませんので、お問い合わせをお願いいたします。ではまた来週木曜日16時半にお会いしましょう。ミッシーも今日ありがとうございました。
ありがとうございました。